れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。ご一緒に賛美歌21の120番、1節、4節、6節を賛美いたしましょう。様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。
天にいたします我らの父よ、御名は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、福利と力と栄えとは、限りなく汝のものなればならない。アーメン。
講読文29、詩121編を講読いたしましょう。ただいまの別冊購読文の34ページをお開きください。目を上げて私は山々を仰ぐ。
私の助けはどこから来るのか。
私の助けは来る
天地を作られた主の名前から。
どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、
惑うことなく見守ってくださるように。
見よ、イスラエルを見守る方は、
惑うことなく眠ることもない。
主はあなたを見守る方、
あなたを覆う影、あなたの右にいます方。
昼、太陽はあなたを打つことがなく、
夜、月もあなたを打つことがない。
主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、
あなたの魂を見守ってくださるように。
あなたの出てずる帰るのも、
主が見守ってくださるように、今も、そして、とこしえに。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。ただいまの購読文の57ページをお開きください。 人信条。
我は天地の作り主し、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出やがり、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、
我は聖霊を信ず、聖なる行動を教会、生徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。お座りください。聖書を読みいたします。イザヤ書11章1節から10節、旧約聖書の1078ページです。エッサイの株から一つの芽が萌えで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、白と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地に打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。乳飲み子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は死を知る知識で満たされる。その日が来ればエッサイの根は全ての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。
共に祈りをお捧げいたしましょう。ご在天の父なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。主なる御神、あなたの恵みに感謝をいたします。私たち一同、あなたの恵みと導きとによって今朝新たに命を与える、あなたの恵みと導きとによってこのようにあなたの家に招かれました。兄弟姉妹と共にこの愛する御堂に集い、一心に礼拝をお捧げするこの幸いに感謝いたします。私たちの日常はあれ、あなたを見失い、世界は混沌としています。未だコロナの苦しみがあり、人と人との距離が空き、孤独と欺瞞に満ちておりますけれども、私たちには週に一度このように愛する兄弟姉妹と共にあなたに一心礼拝を捧げすることによって、私たちの 身も心も新たにされています。どうぞ私たちがあなたに新たにされること、どうぞその礼拝のこのひとときを祝してくださいますように、この地にあって私たちのように日々新たにされていることを知らぬ方々がたくさんおられ、不安の中にいつまでも捨ておかれる方々がおられます。どうぞ私たちが出かけていって、そのようなお一人お一人にこのように豊かな礼拝の時があることを伝えていく、そのような私たち一人一人とさせてくださいますように。今から私たち心を一つにしてあなたを賛美し、あなたの御心に触れ、祝福をいただこうとしています。感謝いたします。神様どうぞこの一週間、私たちは世にあってさまざまな出来事に出会ってまいりましたけれども、どうぞこの一週の疲れと思い患いをあなたに委ね、またこの一週の歩みを振り返り悔い改めの時とさせてくださいますように。神様あなたは御子主イエスキリストをこの世にお下しになり、苦しみの十字架におかけくださいました。私たちは毎聖日苦しみに預かった主イエスが私たちの苦しみをも背負う方であることを、また私たちはそこから慰めをいただけることを教えられています。神様どうぞ今こそ私どもに与えられている苦しみの中に、迷いの中に、痛みの中にあなたが望んでくださり、あなたにある慰めと信仰を一人一人にお与えくださいますように祈ります。今日のこの礼拝に来ることのできないお一人お一人のことをも覚えます。病を得ている兄弟のことも覚えます。入院中の姉妹のことも覚えます。どうぞこの時あなたがそのお一人お一人のところへ訪ねてくださいますように、あなたの御心を取り継ぐ説教者を強め、またこの花小金井教会に集うお一人お一人を聖霊で満たしてくださいますように。これらの祈り、十字架につき痛みを知ってくださる私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。おはようございます。平和の主、主の平和とさせていただきました。本当に、爽やかな、思いがけず爽やかな朝です。本当に、私ここに座らせていただいて、目をですね正面に向けますと、まずこの綺麗な綺麗な花がですね、私の目の前にありました。そしてすっとですね、本当神様の方を向いている花です。そしてその向こうには、ご当番でですね、教会の皆さんをお迎えされるご当番の方が、中に入ったりで、ね、来られるかな来られるかなって楽しみにされながら、その姿ですね。そして、ドアの向こうには畑があって、タロイモですね、里芋の葉が、風で揺れています。本当にその緑と、そういう教会の方々の、来られる姿、待っておられる姿、そしてこのお花とこの、礼拝堂、本当に、平和というものを少しここでですね、5分ほど、感じ、感謝しながら、この時を持たせていただきました。皆様と共にですね、礼拝をお捧げできること、本当に感謝をしたいと思います。11月になりました。私たちですね、今年もクリスマスが近づいて、再来週ですね、アドベントを迎えることになります。2022年も終わる ということです。クリスマスをですね、近づいてきて、思い返せば、思い返せば2022年は皆さんにとってどんな年であったでしょうか。コロナがもう2年も続き、もうしんどい思いをしました、しています。そして、それだけでもう十分、もしかすると、辛い思いが、この社会全体にあった中ですけれども、今年の最初は争いの予兆から始まりました。争いの予兆から始まり、まさかまさかまさかまさかと思っていたら、そのまさかの現実が、ヨーロッパで起きるわけです。そのような中から始まった2022年、私たちが、誰もがですね、これだけはどんなに考え方が違っても、どんなに生き方が違っても、どんな、そうですね、全てが違っても、誰もが大切と言える一つのもの、平和ですね。平和、誰もが大切にできるはずだと思っていた平和が、いとも簡単に壊れていく様に、私たち一同痛みと無力感を覚えた、そのような2022年であったのではないかと思わされます。本日の聖書箇所、イザヤ書11章からですね、平和の王とあります。その預言者イザヤが神様から言葉を与えられる、そのこれから与えられる王、待ち望んだ王、その王、その平和の王、このイザヤ書11章1節から聞いていきたいと思います。イザヤ書11章1節からお読みをしたいと思います。エッサイの株から一つの芽が燃え出る、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と隆起の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らしめる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。エッサイの根から、エッサイの株からです。一度主によって切り取られたその株、終わったと思えるダビデ王朝から、再びその根から新しい芽が、ひこばえが出てくる。今度は真の救い主が現れるとの予言、神の言葉、その言葉です。それは正義と真実を持って裁くと、この地を裁くと、裁きの根拠ですね、裁き、その王の裁きの根拠は、この地を治める、支配する根拠は主の正義と主の真実だと言います。その主の正義、主の真実で支配された、支配されるよう6節以降に描いています。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来ればエッサイの根は すべての民の旗印として建てられ、国々はそれらを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝くと。驚くべき主の正義と真実です。主の正義と真実とは、このような世界であると。このような世界、そのような世界を絵本にしたものを皆様ご存知かもしれません。この手袋というこの絵本ですね。先ほどありました、今苦しみの中にあるウクライナの民謡です。この、手袋は、本当にこの主の、正義と真実とによって、導かれた、また、支配してくださっている来たるべき世、また御国を描いているこのであろうこの手袋という絵本です。本当に最初からもうネズミがカエルと住み、またそこにですねウサギが共に住み、キツネが共に住み、そして、イノシシが共に住み、最後にはクマが共に住む、そのような世界、ありえないと私どもが思う、そのようなものです。熊やイノシシなどの大きな動物とネズミやカエルなどの小さな動物が一緒にいる、共存は無理と私たちは知っています。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。イザヤ書に示された預言者イザヤの語り出す神のイメージは、主のイメージは、強いもの、大きなものが弱いもの、小さなものを傷つけるのではなく、青草の原に共に穏やかに伏している姿が描き出されています。毒を持つ蛇、牙を持つ動物は相手を威嚇するのではなく、攻撃するのでもなく、幼子や幼い動物と共に戯れ、共に育つと。預言者イザヤは手袋の中に共に住まうような動物たちの姿で、私たちのこの世のあるべき姿を描き出しています。それは争いのない平和な世界であり、人間たちが慈しみ深い神の愛に包まれて、小さなものの存在を、互いの存在を喜び合って生きる世界です。イザヤの時代、ダビデ以来続いていたユダヤ王朝の末期です。国と国同士が争い、強い国が生き残り、弱った国は滅びて捕虜や奴隷となっていく、そのような時代、イザヤの国イスラエルも半分がアッシリア帝国に滅ぼされてしまい、後の半分も属国となり、アッシリアの平和、アッシリアの平和ですね、属国となることによってアッシリアの平和と呼ばれる時代、それまで戦っていましたけど、属国となることによって平和が訪れるわけです。戦争は終わりました。もう殺し合うこと、殺されることなくなりました。平和が訪れたわけです。あ、よかった。 大きな国が小さな国を飲み込み、大きな国の力によって平和が保たれている。あ、よかったよかった、もう殺されることも殺すこともない、平和が訪れた。でも何かが違うわけです。平和というものはこのようなものではない。神様のくださる本当の平和とはこのようなものではない。このように大きな力が小さな力を押し付けて作られるものではない。大きな存在が小さな存在を取り込んで作られるものではない。このような世界は決して本来神様が望まれた世界ではない。私たちが当たり前だと思っているこの世界は人間の罪の結実であり本来の姿ではない。そしてイザヤは漠然とですが、来たるべき方、世界に誠の平和をもたらす救い主メシアが来られる、その幻を描いて予言を始めるわけです。エッサイの株から出ると言いました。エッサイ、ダビデの父の名、つまりダビデの子孫から出る、エッサイの根から育った若枝の上に主の霊がとどまる。若枝、小さく弱々しい若枝です。若枝というものは小さく弱々しい、手で折ればへし折れてしまうような枝。しかしその小さな枝として救い主が来られるのだと、小さな小さな弱々しい姿で来られると、イザヤの語った救い主の姿はイザヤのこの世から約600年後イエス・キリストによってこの地上に実現されます。馬小屋、聖書では馬小屋と描かれていますけれども、聞こえはいいですけど家畜小屋です。家畜小屋でひっそりとお生まれになった小さな幼子として、若枝として実現されます。イザヤは願い願い思い思いしますけれども、その600年後です。神様は私たちに想像もつかないほど大きく、神様は私たちにとって大きく強く豊かな存在です。しかし全知全能の父である神ですけれども、しかし神は私たちのために、この世のために、神は神であることをお捨てになりました。イエス・キリストとして、人として、若枝として、へし折れる小さな存在として、私たちこの世界のただ中に来てくださいます。救い主は、誠の救い主は、小さなものまで、私たちのような小さなものまで、すべてのものが平安のうちに守られる主の平和を見える形で、聞こえる言葉で、この御言葉で私たちに伝えるために来られた。大きなもの、力あるものが小さなものを慈しむ、守り、優しく抱いてくださる。小さなものはそれに信頼して守られて安らかに抱かれていく世界。小さくても食われることはなく、踏みつけられず引け目も感じることがなく、大きくても威張らず上に立たず隣人を傷つけない世界。イザヤの描いた平和な世界、主イエスを通して教えられる、教えられる神様のお求めになる世界とはこのような世界。私たちがイザヤの言葉を聞くとき、このイザヤの言葉を聞くとき、聖書の御言葉に触れるとき、私たちが見て行きたいのは、大切にしたいのは、このイザヤが預言者であったということです。預言者であった。イザヤは平和の活動家ではなくて預言者であったということです。 人をまたこの世を神様のもとへと立ち返りを促す預言者だということです。イザヤは言います。この戦争がない状態が平和ではない、平和というわけではないと、人と人とが争わないことが平和なのではないと。イザヤは預言者です。イザヤの平和とは主を知る知識で満たされるということです。主を知ること、主を望んで信じること、人と神とがそのことを通して和解すること、人が私たち一人一人が神様に立ち返り悔い改めること、そのことこそが誠の平和である。私どもの世、力が神以上になるような世、恐れがあまりに大きくて神以上になる、また目の前にあることがあまりに大きすぎ神を忘れてしまうようなこの世、そのような世にイザヤは言います。神に立ち返れと。世の力、世の誘惑、世の恐れを超えて主を求め、まことに恐れるべきはその恐れ、怖い恐れではなくて大切にする恐れですね。主を恐れ、主を礼拝し、すべての人が主に立ち返る、そのような小さな存在、世として歩む中にこそまことの平安が与えられると。私どもはこの2022年クリスマスを近づいてまいりましたけれども、クリスマスを迎えるにあたって一人一人この今年を振り返っていきたいと思います。この社会を、また自分自身を振り返っていきたい。心も信仰もですね、どれだけ私どもは主の平和を望んできたのか、主を知る知識に私どもが満ちていたのか、そのようなことを見極めるこのクリスマスまでのひとときとしたいと思います。私たちはですね、主を知る知識で満たされ、そのような私たちが手袋としての働き、それも大切です。それとともに私どもが何より神様との平和、神様の平和を求めること、手袋としてのこの地における世の塩、地の塩、世の光としての手袋としてのキリスト者であるとともに、私どももその手袋に住まわせていただく小さな一人一人として、主の慈しみの信仰の中を生かされている喜びと感謝にもう一度目を向けていきたいと思います。主の手袋の中を生きることを許されたものとして、再来週からはアドベントを迎えようとしています。本来私どもこの世、私どもと共に住まうはずのことのない神様が、主イエス、主がですね、人と共に住むことを、人と共にいることを、歩むことを望んでくださった出来事がクリスマスです。この世を憐れんでくださった。私たち一人一人を憐れんでくださった。神が、主が、人の罪の中に、この私たちの罪の中に、闇の中に、私たちの闇の中に、共に住まうことを望んでくださった出来事。それがクリスマスです。主が共に住んでくださるからこそ、私たちに今の平安も与えられ、そしてこれから先の平安を約束をしてくださっています。私たち一人一人、その共に住もうと望んでくださった主と共に、私たちが共に歩むこと、平安の生活を歩むことこそが信仰生活であり、永遠に共に住まうことこそ御国における救いです。最初に今年を振り返りましたけれども、 私たち一人一人においても痛みも悲しみも多くあったこと、一年でもありました。私たち一人一人、一人では向き合えない不安、悲しみ、痛み、一人では恐れしかないこの世です。世界の荒れように無力感しかありません。しかしだからこそ共に住んでくださると主は言われる。主が共に住んでくださるから、共に歩んでくださるから、私たちの不安とも、私たちの一人一人にある不安とも、なんとか私たちの心の中に同居して私たちも歩んでいける。信仰にあって初めて私たちはこの世の罪や痛みや苦難、病とも共に住まうことができる。神の慈しみの信仰の中に生かされていることを喜び感謝したいと思います。私たちそれぞれに課題があり、この世にも課題があり、不安があり、コロナ禍、また争いと混乱の中にあってもなお、主の手袋の中に生かされることを許されたものとして、感謝と礼拝の捧げるものでありたい、そのような一人一人でありたいと願うものであります。共に祈りをお捧げいたしましょう。御在天の父なる御神様、あなたの名を賛美いたします。私ども一人一人、一人では追い切れぬ痛み、不安、また罪があります。その痛みや不安や罪に私どもが委ねる以上に、あなたの方から2000年前に臨んでくださいました。痛みがあるからこそ、弱さがあるからこそ、罪があるからこそ、共に住んでくださることを憐れみの主が決断くださいました。どうぞそのこと、私どもただただ感謝をし、受け入れ、まことのあなたの平和を、平安を求め続ける、そのような一人一人とさせてくださいますように。どうぞこの花小金教会に集うお一人お一人をあなたが祝してください。また来年度より歩む新しい歩みの上に、あなたの豊かな恵みと祝福がありますように。どうぞこれからのクリスマスへの道、また来年度への歩みが、そのような準備の時として祝され導かれますようにと願います。心から感謝をいたします。私ども一人一人の胸にある祈りとともに、主イエスキリストの御名を通し、この祈りをお捧げいたします。アメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美いたしましょう。賛美歌21の430番、1節2節です。 私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。お座りになったまま奉献感謝の賛美いたしましょう。賛美歌21-65、2番です。2節だ。21-29番を賛美し、野田牧師より祝祷をいただきます。
一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。会う恋願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりとが、ここに集われましたお一人お一人の上に、花小金教会につながるすべての人々の上に、よよ限りなくあらん。アーメン。